今日はですね、九州の南の鹿児島におりましてですね、ここには京セラのホテルがありまして、そこにですね宿泊して、窓を見ると雄大な景色が見えます。今日の話題はですね、個人、その世代の中の個人といいますか、時代の中の個人っていうものなんですが、いわゆる団塊の世代とよく言われますね。現在はもう随分お年寄りになりまして、高齢化団体の中に、高齢化の人たちの中に含まれておりますが、彼らはですね、戦後に生まれまして、僕よりかちょっと若い人たちなんですね。戦後に生まれましてですね、で猛烈に頑張ったんですよ。まあ日本はですね、奇跡的な回復と言われるように、もう全土が、日本全土が、焼け野原になったわけですね。で主要な多くの方はお亡くなりになり、その中で戦後復興というのが始まった。ですからもう本当にですね、小さい頃から一生懸命勉強し、一生懸命日本のために、もしくは自分の家族のためにって頑張ってきたわけですね。そして彼らがちょうど小学校から中学校ぐらいにかけてですね、安保闘争となりまして、これが一つの歴史の転換点ではありましたね。アメリカ軍に占領されてた。それで日米安保条約を改定する。これは日本のためにはですね、よくよく中身を見れば改定するのが非常に良かったんですが、その当時の新聞、今のいろいろな世論の煽られ方と同じなんですが、煽られて、多くの大学生がもう毎日毎日デモをし、中にはお一人神場美智子さんというのが命を落としたと、女子学生でしたけどね、そういうような激しい時代の中で、またこれも一生懸命やってきたわけですね。あまりに一生懸命やったんで、そのやっぱりマスコミは今度は猛烈社員とかですねなんかひどいのは社畜、あの会社に飼われる家畜みたいなことも言ったりですね、したんですよ。しかし日本の戦後を支えてきた若い力というのはやっぱり団塊の世代だったんですよ。一生懸命働いたんですね。そして、その当時はまだ車が買えませんでした。もちろん住居も求められなかったので、団地があちこちできる。それもすごく遠くてですね、今ではもう誰もこう希望しないような多摩の遠くにですね、それはいいこともあったでしょう。しかし電車に1時間揺られ、そこから30分歩くと、バスに乗ればですね、私も若い頃そういう時代があったんですが、もう道路は渋滞してる、バスに乗るとですね、朝ぎゅうぎゅうのバスで必ず20分30分は乗らなきゃいけないというような、苦闘の時代でしたね。だけどそれでも気力がありましたね。みんなで、日本を良くしたい、我々の生活を良くしたいということで、その時代トヨタがですね、パブリカという車を出しました。確か最初は 800cc だったと思うんですね。とにかくパブリックカー、つまり日本人誰もが車を持ちたいと思ったらなんとか持てる。だけどね、私は買えなかったですよ。私は買えなかった。値段でどうですか、30万ぐらいの車でしたけどね、手が出ませんでしたね。一生懸命働いて、その頃は例えば石油ストーブ、もちろんエアコンなんてありませんから石油ストーブに変わった頃なんですが、重たい石油ストーブを量販店で買ってですね、1万5000円ぐらいでしたか、それもやっぱり配達してもらうだけのやっぱお金がなかったんですよ。ですから私その頃、坂のすごく長い坂の上に住んでたの、アパートに住んでたんですが、それを担いでですね、おっちらおっちら、やっとの思いで家に着いたことを覚えてます。それから住宅を、もう少しだったら住宅が少しずつ買えるようになってきましてね、そうすると今度は必死になって、できるだけ安い土地を求め、できるだけ安く家を建て、それで住宅ローンも一生懸命払うと1000万超えるとものすごい難しくてですね、その当時の給料で月々払っていかなきゃいけないものですからね、そういう愚痴を言ってるわけじゃないんですよ。そしてようやっと1980年代に、戦後30年経って、戦後30年経つということは彼らにしてみればですね、20歳から40歳ぐらいの年ですかね、 その頃やっと一息つけるようになったんですよ。ジャパンアズナンバーワン、まあ松下電器とかですね、東芝とかそういうのがものすごく光ってた時代で、それでも一生懸命みんなでやってましたよ。その頃はもちろん朝はまあ6時に起きて7時に家を出て、まあ通勤に1時間半ぐらいかかりますからね。それで夜はもう10時半とか11時に帰るという。家族全員でお父さんを応援してなんとか生活を支えるとともに、まあ人間らしい生活になろうと、まあとにかく焼け野原からですからね。そしてそれが1990年に大体解決したんですよ。まあ、戦後約40年ですね。まあその頃団塊の世代ってのは最初は10歳ぐらいでしたから、まあその頃10歳足す40歳ですから50歳になってですね、ようやくもうものすごい働いてきた人生が、まあ、大体いいとこまで来た。そしたらね、そこでリストラが始まったんですよ。まあ、リストラなんて あの言葉は今では もう普通ですけど、あの頃リストラって何って言ってた、首切りですね。そのうちにですね、定年になって、まあ、やっと働いて55から60ぐらいが定年でしたから、家で、まあ、ゆっくりしようと寄せようと思ったらですね、またマスコミが粗大ゴミなんてつけたんですよ。まあ、本当に立ちが悪いですね。それで今はその人たちは戦後に生まれて50年に生まれて今70歳ぐらいなんですが、高齢化、なんだあのじいさんたちは、なんで俺たちの年金を使うんだ、汚らしいって言ってるわけですよ。だけどね、この世代の中の個人ってことを考えますとね、団塊の世代の方々は、まあ、戦後成長し安保で揉まれながらやり、会社では猛烈社員といって猛烈に日本の発展に寄与し、それから車も住宅も必死になって買ってきた。それが50歳になると今度はリストラだ、定年になると粗大ごみだ、さらにもう人生もこれだけ働いてきて日本にも貢献したという時代は今度高齢化社会とかですね、高齢者は邪魔だとか言われて、さらには最近では高齢者は運転するなとか言われて、なんだ一体っていう感じ。まあ運転するなっていうのもね、本当に危ないんだったらそれは運転しちゃいけないんですよ。だけど70歳代の人と20代の人の交通事故を僕が分析するとですね、もちろん20代の人の方が事故は多い、それも悲惨な事故が多い、それからブレーキとアクセルの踏み間違いなんて多くの人が、あのテレビなんかの報道で間違って、年を取るとアクセルとブレーキの踏み間違いが増えると思って違うんですよ。20代が多いんですよ。で、それはどうしてかっていうとですね、だからここに世代の中の個人、世代は時代は変わってきますよ。それからいろんな世代が団塊の世代とかなんとか世代って変わってきますね。しかしこの豊かな日本、みんなが安心して生活できる日本を作った人たち、それは団塊の世代の人たちなんですよ。猛烈社員なんですよ。今では猛烈社員が悪いとかなんとか言ってますけどね、全然違うんですよ。それ、その人のたちの恩恵でもって今の人たちがあのエアコンをつけて車に乗って、そしてまともな人間としての生活ができているわけですよ。そのまともな人間の生活を実現した人たちに対する、まあ、恩義、日本人だったら恩義なんですよ。その恩義はもうほとんど語られません。これは日本のテレビがいかに報道を間違ってるかってことなんですね。それで今では高齢化と言われて、社会の隅の方にやられています。もちろん、老人の過去の業績を過度に称えてはいけない。過度に称えるとまた変なことになりますが、過度には称えないが、心密かにですね、あの人たちが頑張って夜も夜中まで頑張った、その当時の女の人は夫が働くのにものすごく一生懸命サポートしたんですよ。もちろんその頃は水洗トイレないでしょ、家にも風呂がないんですよ。で、冷蔵庫がないからね、奥さんは必ず毎日2回買い物行かないと食べられないんですよ。洗濯は洗濯機がない、まあ、そういったものをちょうど そうですね、あれ1970年ぐらいからだんだんだんだんみんなが洗濯機を変え、掃除機を変え、まあ、冷蔵庫はその次になりますけどね、まあ、そういうのを買っていった。それでもう一生懸命奥さんはもう懸命に働いた、まあ、子供たちはもうその親を見てますからね。今みたいにいじめなんかありませんよ。いじめてる余裕なんかないんですからね。だけど僕はこれを書こうと思ったのは、まあ、思い出してこうあれですよ、前回の世代の人たちとかく最近悪いことを言われるけれども、まあ、日本の発展を本当に支えた人、こう本当にこう何て言うか人生をかけて日本のために働いた人たちなんですね。パブリカとか住宅ローンで本当思い出すように多摩のニュータウン、本当にこうそういうものが本当に夢だった。東京の通勤の便利なところに自分の家を持つなんてそんなこと考えもられない。その時代から頑張ってきて現在の日本ができた。それをリストラ、粗大ごみ、高齢化、ちょっと冷たいんじゃないか。我々はやはり今がいいから、その今まで頑張ってきた人たちを恥ずかしめるということは本当に日本文化でしょうか。僕は最近力ずくの社会してますけど、力があれば何でもいいなんていう社会はですね、人間の社会じゃないと僕は思うんですよ。僕はですよ、まあいろいろ考え方がありますが、私はねやっぱり心の通った社会ですね。別に過度に考える必要はありませんですけどね。